島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は郡山コミュニティ放送ココラジのグリヒロが絆づくりインタビューをお送りします。
今回も前回に引き続き、忘れなぐさプロジェクトについて一般社団法人ほのぼの運動協議会の事務局長佐久間由美子さんのインタビューをお聞きください。
今回で今年は4回目になるわけですけど、はい、佐久間さん自身が感じることってありますか？最初の時と全然違うなって思うことを教えてほしいんですけど。
そうですね、まずやっぱり高校生と高校側のなんか姿勢が変わったというか、
姿勢、
前のめりになってくれてるっていうか、一緒にやろうっていう思いがとっても強く感じられます。
前よりもより自主的になってきた感じですかね。
そうです、そうです。年々それが強くなってきていて、今回も手渡し式などにこうやって来ると校長先生や担当の先生たちとお話しする機会を設けられますよね、はいはい、そこでもやはりこの忘れなくさプロジェクトに、の活動に参加したいからこの部活というか、そうです、園芸部に 入りたいって言って入ってきた子がいるとか、
うん、
あとはとってもその先輩たちが、まあ、今回4回目なので、はいはい、1回目から3回目を経験した先輩たちからやっぱりいい印象で後輩たちに気づいてくださってるようなので、うん、なおのことやっぱり楽しい楽しいという思いで一生懸命なんかやってくださってるようです。だから今日も先生たちにとにかくできる限り続けていただきたいっていう、それとあの校長先生が担任の先生に、担当の先生におっしゃってたのは、もういいですって、ほのぼの運動さんから言われるまで受け入れてくださいって今日あの話されてましたね。
だから学校にいる先輩たちは忘れなぐさプロジェクトで東京とかで配ったりしたりしてたと思うんですけど、はいはいはい、その経験がきっと学生さんたちには楽しい経験になったってことですよね。
そうだと思います。たまたまそのやっていたところが銀座の4丁目であったり、あとはその代々木公園であるアイルランドフェスティバルのブースでやる場合というのは本当に外国人の方が多いんですよ。アイルランドの人たちですとか、はいはい、そうするといろんな質問を高校生が直接受けたりとか、
うん、そうですね、
そうです。なのでやはり言葉を勉強しなきゃいけないとか、なんかサンキューって言われたらサンキューで返していいのかなとかそんなこととか、あと何話すみたいなことをすごく違う刺激をたくさん受けるんじゃないですか。だからそれが最初はドキドキしてたんだろうけれど、もう配り終わった時にはもうすごく爽やかな堂々とした顔であのみんな帰っていくから、翌日それを後輩 にね、なんか伝えたりとかしてる様子っていうのは多分きっと楽しいんだろうなっていうのはちょっと想像しています。
なんでしょう、最初はちっちゃかったそのプロジェクトですけど、うん、はい、知らないところでまたなんかこういろんな広がりもあったりするんですかね。
そうですね、東京の高校生大学生が参加してくださってるでしょ、うんうん、それで今度福島は福島で高校生が来ますでしょ、うんうん、そうすると 同じ東京と福島の高校生同士の絆がちょっと生まれたり、
はい、
また同じ東京でも高校生と大学生で全然今まで自分の近所のお兄ちゃんじゃないお兄ちゃんに会ったりとか、うん、お姉ちゃんに会ったりその人たちと一緒に作業することによって、うんうんうん、やっぱりちょっと視野が広くなるみたいで、うん、勝手にもうみんなで LINE でこう交換して
現代的ですね。
そう、それで情報交換とか、
うん、
志望校を今悩んでるっていうことに相談に乗ってくれる大学生がいたりとか、
うん、
そんな感じで、
あ、
うん、広がってますよ。
なるほど、はい、そのプロジェクトがきっかけで知り合いになる、
ね、そうです、うん、
それもまたいいですね。
嬉しいですね。あとはすごく嬉しかったのが、1回目に担当してくれた農業高校の高校生がもう社会人にすでになっているんですけど、
はい、
実は去年私たちの会場に来てくれて、そうなんですよ。
サプライズですね。
そう、サプライズです、
うんうん、
まあ、彼らも後輩を見に来たりとか、うん、あと担当だったその先生に会いに来たかったと思うし、うん、もちろん私たちもずっと交流してるので、
うん、
それはすごく嬉しかった、
うん
うん、もうかん大きい声出しちゃいましたもん私
嬉しいですね。
嬉しいですね。
だから広がってるってことですもんね。
本当、う
ん、
そう思います。
それでは今年の忘れなぐさプロジェクトなんですけれども、ええ、いつ開催されて場所はどちらになるのか教えてもらっていいですか。
はい、まず東京は3月の11日これはおばあちゃんの原宿と言われている、
はい、
巣鴨の、地蔵通り商店街の入り口にある、うん、巣鴨広場というところで行われます。
はい、こちらはどちらの学生さんが。
ここはですね、
はい、
福島県立福島明誠高校の高校生が来てくださいます。
そして3月の、
はい、18日と19日、
はい、
東京では3日間ございまして、
はい、
18日と19日は代々木公園のイベント広場、
はい、
例年通りアイルランドフェスティバル の、 中のブースで行います。で18日の土曜日はいわき農業高校の生徒さんが来てくださって、
はい、
それで19日の日曜日は相馬農業高校の生徒さんが来てくださいます。
そして今年はまたちょっと違うんですよね。
そうなんです、まあ、もちろん東京と福島をずっとねこうやってつなげる役割というのは続けていくんですけども、
はい、
やっぱり地元の地元もやっぱり盛り上がってほしいというか盛り上げていきたいなというふうに私たちの勝手な思いですが、
はい、
郡山とそれと仙台で行います。
郡山にも来るんですね。
はい、で、はい、これはですねちょっと暖かくなってからの方がいいかなと思って、
はい、
郡山は4月の9日日曜日郡山の、郡山フェスタっていうところと、
はい
はい、あとイオンタウン郡山、
はい、
ここにいわき農業高校の生徒さんも来て、
あ、
それで、忘れなぐさを150鉢、
はい、
これを皆さんにお配りいたします。
じゃあ東京でその忘れなぐさプロジェクトがやっていることが、まあ、郡山でも
そうです
今年は行われて、
はい、
行われるということですね。
そうです。
うん、じゃあ最後なんですけど、
はい、
佐久間さん、この番組福島県内コミュニティ放送局6局結んでるんですけど、
はい、
何か一言メッセージいただければ。
はい、まずは4月の9日日曜日郡山フェスタとイオンタウン郡山のでいわき農業高校の生徒さんが来て忘れなぐさを配ります。もちろん私も参ります。ぜひぜひみんなで盛り上げていただきたいと思いますのでぜひいらしてください。お時間のある方は限定がちょっと250鉢とちょっと少ないんですけど少ないのであっという間になくなっちゃうかもしれませんから早めにいらしてください。
もうぜひねこの忘れなぐさプロジェクトインターネットでも検索するときっと出ますよね。
はい、出てます。
ですので、はい、ぜひどういった活動なのかっていうのも詳しくインターネットなんかでも調べられると思いますのでそちらも見ていただければななんて思いますし、
そうですね、募金をいただいてる、はい、東京で募金など集まったものは、
はい、
全て農業高校さんに、はい、農業の復興のためということで、うん、ご寄付をさせていただいております。
なのでぜひこれからも忘れなぐさプロジェクトをね引き続き続けていってほしいですし私もできる限り応援したいなと思いますのでこれからもぜひ続けていってください。
ありがとうございます。
今日は 忘れなぐさプロジェクトについて一般社団法人ほのぼの運動協議会の事務局長佐久間由美子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
福島トヨタ70周年大感謝祭ファイナル、悠々ローンがステップバリュープランで最優遇金利 1.9%、 新車は T コネクトナビと Z でオプション最大7万円分プレゼントに、下取り車があればお得がさらにアップ。福島トヨタの大感謝祭もファイナル、12日まで開催。
今日の一言パンダウサギ、旅行やレストランお買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード東方オールウェイズ、東方銀行。
絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。